改めましてですね、今日よろしくお願いいたします。時間の関係もございますので、それでは早速概略ご説明をさせていただきました後で、できるだけ多く質問を受けをしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まず4ページ目でございますが、売上高3389億ということで、対前年 9.3% の増、2年連続の増収でございます。まあ、ロイヤリティ収入が 20% を超える増ということで、非常に堅調な売上高でありました。次お願いします。利益項目でございますが、営業利益1082億で 18.3% の増、経常利益1230億で同じく 22% の増、純利益が839億ということで 25% の増でございますが、各利益項目ともに過去最高益の更新となっております。営業利益は2年連続で、まあ、私どもの会社としては初の1000億超えの営業利益、経常利益が1230億で5年連続、当期純利益としてはですね、839億、一度税金の戻りが300億ほどあったときにですね、非常に大きな667という利益がありましたんですが、まあ、昨年、金額的には667で一緒だったんですが、3000万ほど届かなかったんですが、まあ、今年度は過去最高を更新させていただいたということでございます。はい。それと、昨年の秋口に SGS 2020のアップデートをさせていただきまして、まあ、新たな項目として成長性、効率性、株主還元の KPI を設定をさせていただいております。まあ、その KPI に基づいて、今年度がどうであったのかということを、まあ、改めてここに記載をさせていただいておりますが、新製品売上高、2020年度の、まあ、目標にはまだ投稿を読んでおりませんが、12% の増、439億。経常利益につきましては、1230ということで、まあ、2020年度の目標、8割、9割ぐらいまでは、まあ、来ているというところでございます。効率性としての ROIC、2020年度で 13.5 以上を目指すということで、まあ、今年度 13.3、まあ、かなりいいところまで来ております。まあ、15年度が 11.8 でございましたので、1.5 ポイントの改善ということになります。それから CCC も 5.5 ヶ月を目指すというところからすると、まだ少しやるべきことが残っておりますが、昨年が 7.6 ヶ月であったということからすると、まあ、ほぼ1ヶ月の改善というところでございます。自社総益比率 50% 以上ということで、まあ、もともと7割ぐらいを目指したいということからすると、ほぼオントラックというふうに考えております。それから、まあ、ROE でございますが、先ほど申し上げました、4年前に税金が戻ってきたときに一度 15% を超えたことがありますが、まあ、実力ベースとして初めて 15% を超えた ROE、16.3% ということで、これは昨年が 13.6 でございましたので、2.7 ポイントの改善。DOE が 4.5 ということで、昨年が 4.1 でございますので、こちらも 0.4 ポイントの改善ということで、まあ、堅調な決算結果であったというふうに解釈をしております。はい、次お願いします。ということで、これを一覧表にさせていただいたものでございます。左から3行目の予算進捗率というところをご覧になっていただきますと、まあ、売上高が 101.5、それ以外の項目が110、まあ、を少し超えるぐらいということで、左側に、私どもなりに自分たちのレビューも含めて予算制度を書かせていただいておりますが、まあ、14、15、16と3カ年、しかも中間期に、少し情報に直すことを何回かやっておりますので、まあ、それを含めてですね、予算、あるいは予算以上の着地をしているということで、まあ、私どもの公表する数字に対して、やっとマーケットの方からも一定以上の、まあ、クレディビリティを持って見ていただけるようになったのかなというふうに思っているところでございます。為替につきましては、ほぼほぼオントラックということで、まあ、105円、140円に対して108円、141円、まあ、逆に言いますと、今回のロイヤリティの数字というのは、為替ではなくて、実数字、現地通貨ベースの実数字が強かった結果によるというふうに、まあ、ご覧になっていただければと思います。次お願いします。こちらが、まあ、事業別でございます。まず、国内でございますが、2.5% の減とございます。薬価引き下げが 5% 台の後半。それから長期仲裁品を24品目承継をいたしておりまして、12月1日からは私どもの売上から相手様の売上に計上という形になっております。まあ、4ヶ月分、その長期仲裁品の分の売上がなくなっていると、まあ、いうことを考えますと、このマイナス 2.5 というのは、ボリュームベースではだいたい 4% 前後増やしていると というふうに解釈をいただければと思っております。それから真ん中やや下、塩野義インクでございますが、7.4。オスフィーラにつきましては、現地通貨ベースでは予算通りでございましたが、フォータメット、メトホルミンでございますが、これの手柱への AG、このロイヤリティが私どもの想定をはるかに上回る強含みでございまして、まあ、ここの部分が非常に効いているということでプラスになっております。製造受託43のプラス、かなりの部分がドルテグラビルの B 部社への販売ということで、好調な B 部ビジネスを受けて、原薬の輸出も増えているということでございます。一般用医薬品、塩野義ヘルスケアということで、ベッドの、まあ、ビジネス構造にしておりますが、ムーニファーマからいただきましたイソジンが好調でございまして、40% 前後の、まあ、プラスになったということでございます。利益も我々の想定よりも多かったということでございます。ロイヤリティでございますが、クレストレにつきましては、もともとアレンジメントをしておりますので、まあ、その通りの着地ということでございます。HIV につきましては約 1.8 倍、730億ということで、非常に強含みの、まあ、ロイヤリティでございまして、この今年度、17年度についてもそのトレンドは継続するというふうに考えているところでございます。特殊要因としてのその他でございますが、171億。このうちの161億が、長期収載品の承継に伴う一時金収入ということでございます。はい、次お願いします。ということで、一番右側をご覧になっていただきますと、売上高 9.3 の増に対しまして、売上原価を 4.0 の増に抑えております。まあ、当然のことながら売上総利益が増えております。で、その上で、販管費でございますが、11月にお話をさせていきました通り、S033188 のグローバルフェーズ3、2本をまず照明が建て替えをしますということで、100億乗せます、いう話をさせていきました。まあ、600億の研究開発本当に使えるんですかというお声もその当時からいただきましたんですが、きっちりそれは使わせていただいた上で、まあ、販売費の方で一定のコントロールもして、トータルの販管費としては 6.3% の増に抑えたと。ということで、まあ、営業利益としてはですね、18.3% という非常に大きなプラスになったというところでございます。営業外でございますが、B 部社からの配当、12月の末と3月の末と2回入っておりますので、今年度少し大きくなっておりますが、今年度以降は、まあ、いつ来るかわからないというアレンジメントを変えましたので、今年度以降はですね、きちっと B 部社の売上並びに利益に応じて、まあ、きちっと入ってくるような形になるということを予定しております。合わせました経常利益1230億ということで 22% の増でございました。はい。下期の取り組みでございますが、まあ、先ほど申しましたように S033188、まあ、この臨床試験については極めて順調に完了をし、まあ、第1本目のアドワーズヘルシーは完了することができました。第2本目についても、ハイリスクポピュレーションですが、これについても順調に進んでいるということでございますし、それ以外の開発としての、まあ、我々の非常に重要な、プロダクトであるインチュニブ、あるいはセフィデロコール、まあ、こういったものについてもきちっと進んだということでございます。それから、まあ、今後、いろんな意味で、こう、PL を考えていくときに、長期収載品、多分第1号であれだけ大規模でさせていただいたんですが、我々の製品の、まあ、規模と競争力からすれば、一番に出ていったので、このぐらい、まあ、ある意味で高売りができたのかなというふうに思っておりまして、だんだん競争が厳しくなっている中で、まあ、リスクを取ってでも、一歩先んじて、まあ、進んだと。ということがプラスになったというふうに思っております。また、グループ会社、6社を含めて今10社体制でやっておりますが、まあ、雇用を延長しつつですね、人件費をどうトータルでコントロールするかという枠組み、まあ、雇用は守るんだけれども、どのように人件費をトータルでコントロールするかという、まあ、ステップについても、まあ、歩み始めているというふうに思っております。それから、米国でございますが、まあ、オスフィーナをデュシネに、まあ、出しつつですね、麻薬のマーケットがだんだん難しくなっている中で、まあ、麻薬で一番強いパーデューとスインプロックについて組んでいるということで、まあ、かなり現実的な路線としてディールをまとめ上げたのではないかなというふうに思っております。はい。で、次でございますが、まあ、アメリカの構造改革という点では、まあ、オスフィーナにかかっておりました営業要員を事実上すべて解雇しております。まあ、一方で政策保有株式等については、 いっぺんにドンとやって大きな利益が出てそこで税金を払うというのも、まあ、正直我々の望むところではありませんので、まあ、うまくコントロールしつつですね、方向性としては持ち合いを、まあ、特に金融関係は減らしていこうと、まあ、今回もそれはさせていただいたということでございます。それからパーデューとデュシネ、それからセフィデロコールをはじめとする病院関係への枠組みの変更、まあ、これは昨年年末ぐらいから今年の初めぐらいにかけまして、どういうビジネスモデルになるのかということをきちっと見直しをさせていただき、まあ、会計監査人等ともかなり突っ込んだ話をした上でですね、ビジネスモデルの変更があったということで、まあ、将来収益を保守的にかなり見直して、国の税金資産の取り崩しを今年度やっておくのは、まあ、非常に固い話だろうということで、103億の取り崩しをさせていただいたということで、まあ、構造上の、まあ、ビジネスがどのぐらい強くなるかということについても、まあ、かなり前向きに取り組ませていただいたという認識でございます。次お願いします。で、この、実際の事業の方でございますが、まあ、先ほど申しましたように、サインバルタ、クレストールについては、サインバルタ正直、我々とすると少し不満が残ってはいますけれども、ただ、整形外科領域での浸透は確実に進んでいるというふうに思っております。それから、まあ、ADHD の準備、確実に始めていることとですね、まあ、オキシコンチン、ジェネリックが出たことで非常に苦労を正直させられてるんですが、まあ、一方で乱用防止製剤、肥がん領域への効能効果拡大、そしてスインプロイクとのコンビということで、ここのフランチャイズをきちっと守っていこうと、拡大をしていこうというふうに思っております。先ほど言いましたように、米国につきましては、ビジネスリエンジニアリングがほぼほぼ進んでおりますし、中国事業につきましても、一時期、まあ、価格面でかなり厳しい政策を国が打ってきたこともあって、苦しい時期ありましたんですが、まあ、少し、まあ、対応が終わってですね、今年度以降はブレイクイーブンプラスアルファぐらいまでいけそうだというところまでは進んだというふうに思っております。はい。3318ですが、あらかじめ申し上げておきますが、矢沢でヘルシー試験の1本目は予定通り投薬を完了いたしました。ただですね、私の個人的な希望としては、この決算説明会の時に、ファーストリードアウトを、まあ、お伝えしたかったんですが、実はですね、1月ぐらいまで、すごく、まあ、インフルエンザがスローで、1月の後半からぐおっと入ってしまって、一気に1500例溜まりました。症例は溜まったんですが、PCR のチェックとですね、ウイルス量のチェックが、リニアに行くっていう前提してたものですから、対1日あたりのサンプル数はもう想定を超えてしまいました。ということで、今、PCR の試験とウイルス量の試験をアメリカとシンガポールの我々がお願いをしたラボで鋭意やっておりますので、まあ、ちょっと1ヶ月半ぐらい遅れてしまって、6月の末ぐらいにファーストリードアウトを、まあ、行うというふうに思っています。まあ、全部まだまだ突っ込みなので、何もわかりませんが、少なくとも安全性上、これ全部突っ込みです。プラセボもタミフルも本剤も含めての安全性上の懸念は今のところは、まあ、なかったということは申し上げられると思いますし、まあ、あとはウイルスのタイターの結果と PCR でどのぐらい、まあ、コンファームされるのかということによってですね、楽しみに皆さんにしていただければなというふうに思っております。私自身もとても楽しみにしております。それからセフィデロコールでございますが、アメリカの承認申請を行うべく鋭意準備を進めております。まあ、こちらにつきましても、それから日本向けの3318につきましても、まあ、この秋口の NDA のタイムラインというのは変わっていないということでございます。ナルデメジにつきましては、アメリカ、並びに日本での承認はいただきましたが、ヨーロッパでも承認をしたということでございます。それから先ほど申しましたように、秋口に、じゃあやっぱり、33188の2本は全部まず自分で払おうということで、まあ、コストを上げてもですね、グループ全体としては着地をするという、そのコストマネジメントの、まあ、体制というのは、ここ2、3年で随分、まあ、力としてはついてきたのかな、いう手応えは感じているところでございます。はい、次お願いします。まあ、R&D デーの時の結果とほぼ一緒でございますので、まあ、何か変わったことはないということだけを申し上げておきます。はい。ということで、ただ、まだまだやらなければいけないことはあるということで、この3つ、特に、まあ、国内事業としては、後から申し上げますが、この17年度の後半に向けて、クレストール、あるいはイルベタンのジェネリックが導入されてくると。 あるいは海外事業についてもですね、まだ17年段階では大きく収益に貢献しているという状況ではない。加えて、ロイヤリティ収入を除いた従業員一人当たりの生産性がまだ我々としても道半ば。このあたりを次に改善していかなければいけない。そういう認識でございます。はい。ということで、17年度の業績予想でございます。はい。通期としての売上3400億で 0.3% の増、営業利益1125億で 4% の増、経常利益1235億で 0.4% の増、当期純利益920億の 9.7% の増ということで、増収、各利益項目については過去最高益の更新というのを計画させていただいております。先ほど申し上げましたように、経常利益1230と1235でほとんど変わらないのに、当期純利益が変わるというのは、今年度、米国における国止め税金の取り崩しがあったのが来年はないということで、通常の実効税率で考えるとこのぐらいの純利益だという数字になっているということでございます。為替レートにつきましては110、140で、正直申し上げてかなりの部分ヘッジしておりますので、このあたりで着地するというのは見ていただければいいのかなと思います。とてつもなく円安になったときには、あの時ヘッジしてダメだったと言われるかもしれませんが、ビジネスを下支えするという点では、かなりリスクが、円高にプレッシャーがあるという声もありますので、このあたりで大部分ヘッジさせていただいているというので、我々としたら安心感があるのかなというふうに思っています。はい。で、売上高でございます。国内につきましては、後で詳しくご説明いたしますので、ここは飛ばさせていただきますが、塩野義インク59のマイナスとありますが、これにつきましては、先ほど申し上げました、フォータメット AG のロイヤリティをものすごく固めに見ております。実は昨年の上期の時にすごく強かったので、下期は弱いかなと思ったら、下期はすごく強かったので、じゃあ今年の上期はどうなんだと非常に分かりにくくなってるんですが、でもかなり固めに見とくのに越したことはないだろうということで、ここは相当固めに見させていただいております。製造自宅一般用医薬品につきましては、今年の流れを受けて比較的堅調というふうに考えております。ロイヤリティでございますが、このクレストールにつきましても、以前よりお話ししております、ビジネスリアレンジメントの予定通り、HIV フランチャイズについては、単独で1000億を超えるロイヤリティというふうに考えているというところでございます。その他につきましては、製品売却がなくなる予定ということで、142億のマイナス。いろんなものの言ってこいで、合計としては10億強の増収を見込んでいるということでございます。それから KPI の方でございますが、成長性、効率性、あるいは株主還元 KPI、今の2017年度の数字をほぼほぼ計算通りさせていただくと、このあたりを我々とするとミニマムと考えたいという、スターティングポイントとしてお捉えをいただければというふうに思っております。特に ROIC、CCC のあたりは自分で努力ができるという範囲でございますので、このあたりをターゲットにしたいというふうに思っているところでございます。はい。で、ビジネスプランについて少し詳細なお話をさせていただきます。はい。先ほど来申し上げましたように、国内販売につきましては、年の後半にクレストール、イルベタンのジェネリックが出てくるということと、これは予定の行動ではありますが、昨年24品目を、承継をしているということで、その分の売り上げは減るということでございます。で、原価、少しずつ改善はしていきますが、まだ、すべて承継が終わっているわけではありません。2020年ぐらいまでかかってしまいますので、原価メリットがですね、長期資産費が全部なくなることによって、非常に効いてくるというのには数年かかると。ちょっとずつは出てきますけれども、売上は全部なくなるけれども、原価メリットは翌年からは出ないということでございます。ロイヤリティにつきましては、過去ほどのこともないんですが、アレンジした通りだということでございます。それからコストサイドとしては、研究開発費につきましては、2本、331-88が走っているのが、1本というか、それもかなり進んでおりますので、0.7 本分ぐらいなので、普通の研究開発に戻りますけれども、やはり新製品の上市時期であるということで、一定の販管費はいるだろうと。このあたりがチャレンジングなポイントだということでございます。はい。ということで、この環境の変化を前向きに受け止めてですね、2020年に向けて、会社の構造を転換する、2016年度まではある意味ですっかり忘れてですね、17年度を新しいスタートにするというのが我々の会社の現時点での決意ということでございます。はい。 新製品ということにつきましては、もうクレストール、あるいはイルベタンファミリーの中でもイルベタンがもう、まあ、ジェネリックが出てくるということで、今後の戦略品目につきましては、まあ、アサインバルタ、それからまあ、ADHD のフランチャイズ、それから痛みプラス、まあ、シンプロイク。まあ、このあたりをベースに考えたいというふうに思って、このように再定義をさせていただいた上で、今後2020年までこのあたりの売り上げがどう変化するのかということを、まあ、皆様にご覧になっていただきたいというふうに思っております。はい。2017年度の課題、販売につきましては、まず国内でございますが、まあ、ジェネリック品が参入してくると、証券による売上減少、何回も申し上げております。まあ、このあたりにつきましては、うまくお金を使うというのはもちろんなんですが、まあ、インチュニブ、シンプロイク、それからサインバルタ、オキシコドン、まあ、このあたりと、まあ、アメリカについてはですね、パデューと特にうまく組みながら、シンプロイックをどう早く最大化するかということと同時に、まあ、デュシネをうまくサポートしながらですね、まあ、これ2021年まで私ども売上をブックしますので、まあ、なんとかここは上げてもらうようなそのサポートをするということになります。まあ、ロイヤリティにつきましては、まあ、HIV、これはビーブ、あるいは GSK と、まあ、どのように話をしながらですね、ギリアドさんに負けないように、まあ、売っていただくかと、まあ、いうことに尽きるというふうに思っております。まあ、コストにつきましては、今まで言っておりますように、研究開発費が増えるときには、まあ、販管費をコントロールする。販管費が増えるフェーズでは、研究開発費をうまく使うということで、全体的なコストポットを、まあ、うまくマネージをするという、この能力をさらに高めてまいりたいというふうに思っております。はい。ということで、PL でございますが、先ほど申し上げましたように、売上高が、まあ、微増と。で、売上原価につきましては、中身、そんなに大きく変わっているわけではありませんし、まあ、先ほど言いましたように、もともと原価の高い長期収載品等が少しずつ、まあ、減っていく。あるいは、サインバルタが増えるということによって、原価が少し下がっていく。正直申し上げて、ドルテグラビルの原薬の部分が増えるのは、コストについては実はプラス面に。原価を上げる方向に動いてしまうんですが、まあ、これを吸収してほぼほぼフラット、マイナス 1.6% 程度でなんとかいけるだろうというふうに思っています。ということで、売上総利益が約 1% ほどの増。研究費と、販売費一般管理費につきましては、まあ、研究開発費が、まあ、600億から520億ほどで約80億減ると。一方で、まあ、新製品のローンチ時期にあるということで、プラス60億を考えているということで、トータルとしては20億ほどの減、マイナス 1.3% ということで、営業利益が 4% のプラス。配当につきましては、かなり固めに見積もりました。B 部社の売上並びに利益が伸びていくと、もう少し強含みになるかもしれませんが、あんまりここの配当で強含みに予想しても、まあ、しょうがないかなと。いうことで、固めに見積もらせていただいた上で、まあ、経常利益としては、まあ、2016年度、若干プラスぐらい、いうことで、まあ、ただ、利益については 10% ぐらいのプラスになるということでございます。で、少し分かりにくいということもあってですね、はい。内訳を、私どもなりに、バーチャートにさせていただきました。売上高のプラスマイナス要因がどうなっているのかと、営業利益のプラスマイナス要因がどうなっているのかと、経常利益のマイナス部分ってどこから出てるのかと、当期純利益が増えるのはどうなってるのかと、まあ、これをご覧になっていただくことでですね、なるほどと、このあたりに、まあ、見てるんだな、ということをご覧になっていただけるというふうに思います。で、この国内の方については後でもう少し詳しくお話をさせていただきます。はい、次お願いします。で、27ページに国内の売上を書かせていただいております。まあ、ストレートに申し上げますと、クレストール、イルベタン、これ下から4行目、3行目でございますが、このマイナス部分を新製品群でほぼほぼオフセットにしていこうということで、一番下のその他国内医療用医薬品のマイナス136という部分が、まあ、丸々正直補いきれないということで、140億ほどのマイナスになるということでございます。で、その次のページに要因でございますが、特に長期収載品の中で、フロモックス等の長期収載品が少しずつ減っていくことに加えまして、今年度ラピアクタの備蓄が相当大きくございましたので、まあ、これがなくなるということで、ここがマイナスになります。それから、長期収載品24品目につきましては、昨年はもう少し大きかったんですが、まあ、今年の、まあ、ベースに直すと約50億。まあ、我々とすると、元々の売り上げがなくなっていく。 いうことで、特にこの長期収載品等という、フロモックス等、リンデロンなんかもありますけれども、まあ、こういった長期収載品の減とロアピアクタの備蓄、それからまあ、承継に伴う減、まあ、この140億、これがなんとか、頑張りたいとは思ってますけれども、現実的には、なかなか、コンペンセート難しいだろうというふうに思っております。ただ、結果としてはもう長期収載品には全く依存しない、まあ、新薬を売らなければ、もう我々の会社の将来はない、いう、まあ、社内外の決意という点では、明確なビジネスプランになっているかというふうに思います。で、ここから数枚はですね、少し、データだけをお示し申し上げますので、後で皆様方でご覧になっていただければと思いますが、サインバルタでございますが、まあ、慢性腰痛患者、あるいは OA、まあ、このぐらいの患者さんがおられるということで、まあ、既存の中でですね、やっと、かなり認知度は得られてきたのかな、というふうに思っております。はい、次お願いします。ということでですね、この疼痛適用によりまして、やっと、疼痛領域の市民権、確実に得られ始めているかなと思っています。まあ、私自身もかなり整形外科の、日本の先生、昨年末ぐらいから歩かせていただいておりますけれども、まあ、手応えは、かなりいいなというふうに思っております。まあ、このあたりでですね、2017年度につきましては、まあ、サインバルタ、リリーさんとの共同補助になりますけれども、かなり伸ばしていくという、まあ、予定でございますし、これについてはかなり自信を深めているというふうに思っております。はい。もともと50億だったマーケットが、あっという間に330億まで来ているというところからするとですね、いわゆるマーケット性としては大きいんだろうというふうに思いますが、ただこれ間違えますと、薬で治す、薬さえ出せばいいんだっていうふうに我々はメッセージとしては出したくない。発達障害は、ご家族を含めたですね、患者様を囲むすべての社会環境が改善をしていかないと、なかなか、まあ、治っていかない。薬物療法はそのうちの、まあ、一つのヘルプであると。まあ、このあたりは、立場を明確にしたいというふうに思っています。今、沢田の傘下に、子供の未来支援室。これは、あえて営業とは完全に独立をして、チャイナウォールを引きながら、まあ、子供の発達障害について、会社として中長期に取り組むと、まあ、いうことを明確にした上でですね、長い目で取り組んでまいりたいというふうに思っておりますが、ただ、このぐらい大きなグロースのある、しかもまだまだ処方率、あるいは診断率の低いマーケットでございますので、我々とすると今後の柱になるという、まあ、自信は持っているということでございます。ということで、32ページでございますが、まあ、今年少なくともこれだけはやっていこうということを、まあ、ここに記載をさせていただいておりますが、各地域ごとに、やはり教育委員会であったり、患者団体であったり、あるいは都道府県で発達障害をこう取り扱っているところがございます。我々大阪府とは包括提携を結ばせていただいておりますが、まあ、今後いろいろな都道府県、あるいは市町村と、まあ、提携をさせていただこうという計画を持っております。まあ、そういう意味では、MR というよりはですね、もうきちっとこの ADHD を面倒を見るリエゾン、まあ、これをすでに配置をしております。その上でですね、まあ、GP であろうと HP であろうと全員 ADHD は必ずやるということで、全 MR が情報提供活動を行うということと、まあ、シャイアさんは今のところは30名程度というふうに我々、まあ、認識をしておりますが、まあ、そことうまく組んでいこうということでございます。4月にリスデクサンフェタミン、の承認申請もすでに済ませておりますので、まずはインチュリブの承認を今年度発売、それからリスデクサンフェタミンの承認を来年度に発売。で、インチュリブの成人についてはもう臨床試験のフェーズ3やっておりますので、19年度ということで、まあ、20年度以降のリスデクサンフェタミンの成人も含めてですね、まあ、波状的にマーケットにメッセージを出していくことによって、まあ、最大化を図っていこうというふうに計画をしております。はい。それから、麻薬の方でございますが、医療用麻薬。まあ、アメリカでもなかなか、逆風が吹いているという認識ではございますが、まあ、日本は逆に、あまりにもアンダーユーティライズされているだろうということで、まあ、これについてはですね、非がん性疼痛への拡大、並びに、まあ、乱用防止製剤の導入、まあ、加えて、スインプロイック。これは医療用麻薬によって起こる副作用の中で最も大きな問題。これを、まあ、解決をする。ということでですね、麻薬トータルとしても、まあ、主要の依然体のプレゼンスを上げていくという計画でございます。はい。で、実はメサペイン、 そんなに大きな正直マーケットのあるところではないんですが、まあ、麻薬を全部揃えさせていただきたいという、まあ、第一環でございます。まあ、もともとはオキシコドン、これ5ミリを売ってるのは日本だけでございまして、低用量オキシコンチンというのをまだまだお使いいただけていない。サインバルタ、これメカニズム的には SNRI なんですが、今までよく使われておりますトラマール、トラマドールですが、これは SNRI とオピオイド、両方の作用を持っている。まあ、そう考えてくると、実はサインバルタとオキシコドンの低用量をうまく使えばですね、まあ、そこはかなりの部分カバーできるだろうと。ただ、それを我々がうまくやりきれていない。というふうに思っています。まあ、ここにスインプロイックを入れることでですね、まあ、オピオイド並びに OIC 製品、まあ、これを最大化していくというのが、国内において非常にまあ大きな我々の目標であるということでございます。はい。開発につきましては、R&D デーの時にお話をさせていただきました。33188、まあ、これについてはアザワイズヘルシー、多分6月末ぐらいにトップラインデータ、これはウイルスのリダクションのデータと、PCR のコンファメーションすべて込みで、ご提示をさせていただけるというふうに思いますし、まあ、その段階ではプラセボとの比較のみならずタミフルとの比較についても、まあ、お示しできるだろうというふうに思っております。セフィデロコール、まあ、まずクロニック UTI で承認申請をした上でですね、ハップ、バップ、それからカルバペネムレジスタント CR スタディ、まあ、これを鋭意進めておりますので、これをまあ進めていく。疼痛神経領域ではですね、二つの新しい化合物、フェーズ2とフェーズ1をやっておりますので、まあ、これを進めていくということと、フロンティア領域としてはフェーズ3、ルストロンボパグ、これはアメリカではもうエンロールメントを完了しておりますので、まあ、今年度中の申請を、まあ、行いたいということでございます。はい。どのようにお金を最大活用していくかというご質問をよくいただくんですが、少し支払い余力に限りが出てるのかなというふうに思っていてですね。まあ、それなりに、ベンチャーカンパニーで面白いところに資本参加する可能性も、2年前ぐらいよりはちょっと増えてるかなというふうにも思いますけれども、ただまだまだ高いと。買った途端に2年後減損だみたいな話はしたくないと。まあ、いうことを含めてですね、やはり戦略的な事業提携をうまくネットワーキングするというのが、まあ、塩野義の強みだろうというふうに思っております。まあ、パーデュー、デューシネを含めてですね、まずアメリカは、2018年度のブレイクイーブン以上、黒字転換というのを、まあ、なんとか成し遂げたいと思っておりますし、まあ、病院領域としてのセフィデロコール、ルストロンボパグ、まあ、これを含めてですね、新しいビジネスモデルを確立をしていきたいというふうに思っております。パイプラインでございますが、先ほど申し上げましたように、リスデクサンフェタミンにつきましては、まあ、承認申請をさせていただいたということで、まあ、上の2つ、セフィデロコールのアメリカ、それから33188の日本、まあ、このあたりが非常に重要ではありますが、まあ、17年度、かなり大きなイベントが目白押しということで、我々自体が非常に、まあ、期待をしているということでございます。最後に株主還元について少しだけ触れさせていただきます。まあ、ROE につきましては、16.3 ということで、先ほど申し上げました、2012年度に一過性の 17.5 というのがありますけれども、まあ、これを除きますと実力ベースでは確実に、まあ、上げてきているというふうに思っております。で、次でございますが、まあ、今年度、72円の増配とさせていただきたいということを、4月にお話をさせていただいております。まあ、今の状態で我々減配をするという状況ではないというふうに思っておりますので、まあ、17年度につきましては、まあ、38円の76円から解消させていただいた上でですね、着地点、特に本決算の着地点を見極めながらですね、進めてまいりたいというふうに思っております。はい。で、41ページでございますが、そういうことで、昨年度につきましては、350億の自社株買いを行った上で 6.2% を、まあ、キャンセルをさせていただいたと。まあ、このあたりも機動的に活用しつつですね、総還元成功、まあ、去年で69なんですが、これいいとか悪いとかじゃなくて、今のうちの状況でこれが100を超えたりするっていうのは極めて不適切だと思っておりますので、まあ、この30いくらとか60いくらとかっていうあたりを自分たちの、まあ、頭の中に置きながらですね、まあ、株主様との、まあ、対話は進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。以上、すみません。長くなりましたが、2016年並びに17年の概略とさせていただきます。ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。それでは早速ご質問を受けたいと思います。ご質問の方お願いします。
ご説明ありがとうございます。シティに山口と申します。まず業績の前提で2つお伺いしたいんですけど、ちょっと細かいんですけど、ロイヤリティ引く、HIV 引くクレストールのその他のところが今期もちょっと多めになってるんですけども、これは今お話になっていくつかの中にもアイデアは入ってるのか、個別にまた出していくのか、ここをちょっとアイデアあったら教えてください。
そのうちの、100億ぐらいはですね、ロッシュからの研究開発費の戻し入れをすでにここに入れさせていただいております。研究開発費のマイナスなのか、受け取りロイヤリティなのかっていうのは、ちょっと花咲が決める話なんですが、一応ここに入れさせていただいているということでございます。で、それ以外は、もともと私ども、まだ BNP でありますとか、インターミューンからのロイヤリティでありますとか、こまごまとした、例えば、ちょっとしたライセンスアウトであるとか、ライセンスアウトしたものの、マイルストーンであるとか、こういったものを含めて、200億ぐらい入れさせていただいているということでございます。
あと、そもそも HIV フランチャイズについては、前期非常に好調で、今期も好調なのはわかるんですけども、会社予想で今4割増になってますけども、行くのか行かないのかってちょっと議論が難しいんですが、かなりの水準だと思うんですけども、足元のイメージとしてはそれを十分達成可能ってお考えですか？
はい、ちょっと為替レートによりますけれども、昨年度の売上3600億ぐらいというふうに今考えております。もともと私ども、トータルの HIV のマーケット、ちょっと今値上げが皆さんやってるもんですから、だいたい3万ドルぐらいかなと思ってたら、最近3万5000ドルぐらいに上がっちゃってるので、少し高めだなと思ってますが、今 2.8 兆円ぐらいのマーケットなのかなというふうに思っています。で、私どもの元々のコスレッショールドってだいたい 25% から 30% ぐらいドルテグラビルフランチャイズで取りたいよねって、それを2018年、19年ぐらいまでに行けたらなっていうふうに考えておりますので、5000億前後っていうのがですね、そんなに変な数字とも思っていませんので、私どもとすると、新しいマネジメント、GSK も新しいマネジメントになりますし、BIM も新しいマネジメントになりましたけれども、かなり強含みで、検討しているというふうに認識をしておりますので、このぐらいの数字でちょうどいいのかなというふうに思っています。
最後に ADHD のところで国内で本格的にということなんですけども、今までの一般的な印象としてはなかなかその治療が難しいんじゃないかと言われていましたが、昨今世の中も変わりですね、疾患としての認知度も上がってきているような感じもしますので、なんて言いますか、こういう薬剤ですと昔は結構やったはいいけどやっぱり売れなかったというケースも過去にありましたが、もしかしたら世の中変わってきてるのかなという気もすごく最近するんですけども、プレローンチとかプレマーケティングとか教育委員会と組んだりする中で、皆様方のお感じない、認知度っていうんですかね。っていうのは結構変わってきてるのかどうか、その辺ちょっと最後、コメントください。
おっしゃる通り、認知度はやはり上がってきていると思います。ただ、発達障害支援法などが制定されまして、その学校の現場であるとか、あるいは自治体においても、その支援するための施策、計画、あるいは実行が求められているんですけれども、現実的には、それを実際に動かすことのできる人というのがまだまだ限られていまして、で、今、先ほど手代木が申しましたように、子どもの未来支援室の方で、そういう方々をなんとか増やしてできないかという活動を進めております。でその活動が実ってくるのはそんなに今日はすでに実るものではございませんが、実ってきますとやはり ADHD の患者さん その認知はもっと上がっていくでしょうし、診断率も上がってくると思います。その全てが薬剤治療に行くわけではありませんが、薬剤治療をした方 そのトータル その治療効果についてもやはりこれ上がっていくというふうには考えておりますので、そういう点では非常にプラスに効くかなというふうに考えております。
UBS の関と申します。ご説明ありがとうございました。2017年のビジネスプランのところで、25ページのですね、PL のところですね、以前から25、50、25というボックスの考えを頂戴していたかと思うんですけども、今回 SGA が 44.4 のご計画ということで、ちょっと結構50を下回る感じで、もうちょっと使われてもいいのかなという気はするんですけども、このあたりも一応増収増益を達成するためにコントロールしていらっしゃるという、そういう理解でよろしいでしょうか。
はい、 まあ、どっちが足し算でどっちが引き算かということはもちろんありますけれども、まあ、我々とすると今の塩野義のフェーズで増収増益を目指さないっていうのは、社内的にも間違ったコンセプトだと思っています。まあ、そういう意味では、これをなんとか達成をしたい。もちろん上が上がればそれに従って、まあ、費用は使えるようになりますというのが、まあ、我々の会社の考え方だと思います。それと、まあ、この520億の研究開発費も、使いたいというのを全部合わせるとすぐ750億ぐらいになるので、聞いてるととても身が持たないということでですね、そこはプライオリティ的にどういう順番でやるのかということから、まあ、このあたりに、まあ、収めているということで、結論的にはぐじゃぐじゃ言いましたけど、関さんおっしゃるように、我々としたらこれは、きちっとビジネスを作り込むんだという、まあ、意思だというふうにお考えください。
ありがとうございます。あと、二つ目は先ほど少しお話が出ました、人員スケールのマネジメントの変更です。一応今がですね、Q2、セカンドクォーターの決算の時に、多分7月か8月に、まあ、ビジネスレビューの結果を出すと、という言い方をしておりまして、一応、あまりその大きな変化というか、BIB と GSK のそういった HIV ビジネスに対して、あんまり大きな変更は、今のところは期待しなくても良さそうでしょうか。
確かにエマがどういうそのビジネスレビューをしてくるのかっていうのは、まだ、全部見えてるわけではないんですが、ただ一つ確実に言えるのは、コンシューマーヘルスケアとワクチンとビーブビジネスは全く触るつもりはないというのは多分間違いないと思います。それ以外のところをどのように収益性と生産性から考えていくのかっていうことについてはいろんな考え方があると思いますけれども、ビーブビジネスは多分2019年、20年段階でもGSK トータルの利益の4割とかっていうのを予定してるというふうに考えてますので、まあ、これについては全く変わらないと、変わらない。むしろ、強化したいと思ってるぐらいなのかなと思っています。
ありがとうございます。あと最後簡単に一つだけ自社開発品比率ですね。中継で言うと 50% 以上ということで、今7割弱ということで、私的には 50% ぐらいが理想なのかなと思ってたんですけども、先ほど社長7割ぐらいがまあいいんじゃないかということをおっしゃってらっしゃって、その理想はどのあたりなのかということをお伺いしたいんですね。結構最近、まあ他社さんが長期主催品を切り離してらっしゃる中で、その長期主催品を切り離して自社株買いをしてですね、国内がどんどん小さくなっちゃってるような、ちょっとそういうのも、なんとなくそういうのもあんま健全じゃないのかなと思っておりまして、その外部とのパートナーシップを含めて、お考えを聞かせください。
はい、特に私どもはですね、この100%自社と自社プラス、まあ、他社との共同研究、これアクシャルな共同研究、買ったものではなくて一緒に共同研究していますというのを含めての、まあ、自社開発比率と呼んでおりますので、実はそこの中の比率をだいたい6、4ぐらいで自社 100% と組んでるの 40% ぐらいにすると、ここの中で結構競争が起こるんです。自社だけでやってるところは相手と組んでないからこんなに遅いんじゃないかっていう攻めが来ますし、そういう意味でのいい緊張関係を保っていくためには、全部中だけだと甘えが出ると。そういう意味ではいい共同研究をプレッシャーに使いながら、こっちはこれだけ進んでるんだから 100% 自社はもっと進めなきゃダメじゃないかっていう感じからすると6、4ぐらいなんですね。それ考えるとですね、7割弱っていうのは、まあ自社 100% がどのぐらいで、もう共同研究はどのぐらいでっていうことを考えると、まあそのあたりはいいとこなのかなっていう、まあ意味でちょっと申し上げました。
ありがとうございました。以上です。
お願いします。はい。大和証券の橋口と申します。私の質問一つだけなんですけれど、21ページのその、原価で長期収載品減少による原価メリットの享受に時間を要するっていうところなんですが、塩野義製薬はどういうその会社にしたいかっていうところとちょっとかかってくるんじゃないかと私は思ってるんですけれど、特に生産のところをですね、どういうふうに持っていくのか。で、雇用の問題等もあると思うので、そんな簡単に、はっきりとは言いにくい部分もあるのかなとは推測しますが、外にですね、結構まあ、臨機応変に生産については引き受けてくれるところもいろいろあると思いますし、創薬型の、研究開発型の企業を目指していく中で、ここの部分をどのような時間軸でどのように持っていこうとお考えかっていうのをもう少しお聞かせいただけますでしょうか。
一般論でもしお許しいただけるんであれば、私どもやっぱり今で140年歴史持っててですね、かなり古い工場あります。で、このかなり古い工場で古い製品を作っていて、 これをですね、作り続けようとすると、もうすごい、秘近な話なんですけど、例えば耐震のその、体制を整えなきゃいけないと。古い建物の耐震化ってものすごくお金かかっちゃうので、多分潰さないといけないと思うんですね。でもすぐは潰せないということですので、まあ、古い製品については、時間をかけて外に出しつつですね、まあ、そこには実は新しい技術を、その作るような生産設備を我が国の中で作っていきたいという強い思いはあります。ですから古い工場で古い製品を作ってるところを、まあ、ある意味で、スクラップしながらですね、新しい技術で物を作るところを建物としても建てていくと。一定の生産能力は、日本の中で持ち続けるというふうに思っています。まあ、加えまして、麻薬は国内向けでは国内で作る必要がありますし、ベータラクタムは本当に世界的に作ってくれるところがありません。我々はやっぱり感染症をやっていく中で、ベータラクタムであるとか麻薬であるとかっていうのは自分たちで、まあ、作らなければいけませんし、まあ、あとは古いものについては新しい技術のところにこう置き換えていくということで、生産能力そのものを縮小するんではなくて、作るものを入れ替えていくという形で、2020年、2025年を迎えたいというふうに考えています。
ありがとうございました。
すみません、野村証券の高谷と申します。私は3点お願いしたいんですけど、まず1点目なんですが、まあ、アメリカでご存知だと思うんですが、アメリカンヘルスケアアクトというのが、まあ、下院で可決されまして、多分成立する可能性ゼロだと思ってるんですけど、まあ、中身見てますとですね、とんでもない話でメディケードが、まあ、8000億ドルだったと思います。10年間で下がると。で、税制改革のために、まあ、低所得者のこのプログラムを下げるのはちょっとどうかなと思いますけれども、まあ今の共和党の考え方だとこういうのが起きる可能性があるので、ちょっと確認したかったのがメディケードのドルテグラビアの割合と、その中に占めるエイズドラッグアシスタンスプログラム ADAP というのがあると思うんですけど、その割合って今どうなるのか、あと ADAP がなくなる可能性っていうのはあるのかっていうのは、この辺ちょっとお伺いできますでしょうか。
はい、ごめんなさい。これはですね、それだけ細かいことになると、ちょっと内から言っちゃダメなことになってるので、それはちょっとビールさんから聞いていただけないでしょうか。基本的には、今のところは全部カバーしてもらってますし、それなりの割合があるのは確かなんですが、ここかなりビジネスの根幹に関わるところなので、これはすみません、ビーブさんにお願いします。
わかりました。2点目なんですけど、ちょっとこれは今からは悪夢のシナリオみたいなのをちょっと言わせていただきますが、ぜひ反論していただきたいと。ビクテグラビルが、まあ、フェーズ3で、多分、非劣性を証明しましたと。まあ、多分。で、彼らがそれで十分だと。なぜかというと、タフと、まあ、ABC と 3TC の比較を、まあ、今はないんですけど、もちろん、このニューイングランドジャーナルメディスンの TDF、前のバージョンと、まあ、ABC、3TC を比べた。で、そこで見ると、まあ、ここに明確に書いてあります、コレステロールの値が、TDF だと非常に高く、低くて、ABC、3TC だと、まあ、どうしても高いですよと。で、私が、まあ、ギリアドのセールスマンでしたら、もうこれ持って回って、まあ、コレステロール値がこれ使うと上がりますよと。ですから、まあ、ビクテグラビルとドルテグラビル似たようなもんなんで、こっち使ってくださいと。で、それで、まあ、御社の、TBK 類の、まあ、売り上げがですね、18年以降、まあ、数パーセントの伸びにとも留まってしまうと。っていう、こういうシナリオを考えられます。これのなんか反論みたいなのをいただけますでしょうか。
その全部のシナリオが起こったときに、もう一つ考えなければいけないのはですね、もちろんそのサイエンスの話はよくわかります。ただ価格ですね。で、これは、どういう価格ゲームを、どういうマーケットで行うのかっていうところは、今のお話からは少し、別の世界として考えなきゃいけないのかなと思います。価格柔軟度はどちら高いのかっていうと、私どもはビーブの方が価格柔軟度は高いというふうに思っています。ですから HIV マーケットそのものが先ほど言いましたように 2.7 兆とか 2.8 兆とかっていうのは今後どうなっていくのかっていうことに、まあ当然依存するとは思いますけれども、まあどのように HIV の治療って今後行われていくんだろうかっていうのを、まあ今までのギリアドモデルだけで本当に、まあ、考えていいのかどうかっていうことは、これから大きな課題になる。それのトリガーを逆に、変な意味でギリアドさんが引かない方が、こっちもありがたいなとは思ってますけれども、そこは、いい意味での、こう、バランスを持った、競合がある方が、まあ、いいんではないのかなと思ってます。ビクテグラビアについては、おっしゃることはよくわかりますけれども、もう一つはやっぱり安全性がどのぐらい、 例えばそのショートタームで言えるのかっていうことは残ると思います。我々にとってすいません、すごく嫌なシナリオの一つはやっぱりデスコビープラスティビケがナンバーワンじゃんっていう話になっていくのは、まあ、これは現実としてはないわけではないのかなというふうに思いますが、ビクテのセーフティーデータって承認時にまだ取れたとしても24ヶ月分、我々はそれに対して6年とかっていう非常にロングタームのデータベースがありますので、そこの安心感は多分圧倒的に違うだろうと思います。でその時にはもうギリアドさんがいやいやビクテコンボじゃなくてデスコビーでええわと、でデスコビープラスティビケでええわって言われると、確かに我々とすると売り上げがどうなるのかっていうところのリスクヘッジは取らなきゃいけないのかなというふうに思います。
これ確認なんですが、まあ彼らの状況を考えますと HCV で今まあボコボコになっていて、で HIV で伸ばさなきゃいけない、でビリヤードが切れてアトリプラもやられてって考えるとタフを下げるっていう戦略は立てられないはずですよね。
っていうふうにの意味で私今申し上げてます。ですからそこで今言ったように、まあ、もともと3万ドルぐらいで言ってたのが最近じわっと上がって3万5千ドルになってるっていうことに対して、これあんまりやるとですね、ペイヤーサイドも患者サイドもどっかで叫び出しますんで、ほとんどクロニックユースになってるので、ショートタームであれば年間3万5千でもいいよっていう話なんでしょうけど、一生飲まなきゃいけない身にもなってくれっていう話に、どこかでトリガー引かれるのは非常に困るというのが、ギリアドさんの思いではないかなとは思っています。
最後なんですけれども、まあ、これギリアドのコンファレンスコールで変なことをおっしゃってまして、まあ、変なこと言ったらちょっと語弊があるんですけど、まあ、ビクテグラビルとドルテグラビルに対して優位性を示す可能性はっていう質問に対して、まあ、両方のフェーズ3ヘッドトゥヘッド試験やってますよと、でコンパラターアームでは 91% の成功率を想定しています、 95% のローアバウンドは 12% ということで、要するにデルタ 12% なので可能性はまあゼロではないみたいな含みを持ってるんですが、これはこういう計算になるんですか。すみません、私ちょっとこの辺よくわからないんですけど、
彼らがやったスモールスケールのフェーズ2スタディの結果を見ますと、彼らは結構楽観的なシミュレーションも立てられると思います。ただ実際にフェーズ2で出ていましたそのドルテの方のその有効率を見ますと、通常ドルテのトライアルでも見ている数字に比べますとやはりかなり低い数字になっていると、という点から考えますと、それがそのまま第3層で本当に再現されるかというのは、まあ、クエスチナブルだというところがノンインフェリオリティしか言えないんじゃないかと言われている方のゆえんであり、楽観的な方はそのフェーズ2の成績をもとにシミュレーションをかけると楽観的なシナリオもかけると、まあ、その違いだろうというふうに思っております。
わかりました、どうもありがとうございます。
すみません、すみません、酒井ですけども、すみません、スインプレイクのですね、ちょっと数字について、私、失念してしまったのか、聞き逃しているのか分からないんですが、この補足資料の3ページの来期の予想のところで、米国の売り上げ、これ、どこにどう入っているのか、で今、多分これ、確かスケジュールドラッグですから、DOA との、交渉が必要、交渉というかですね、ヒアリングが必要じゃないかと思うんですが、そういう意味で発売時期っていうのはいつ頃になるのか、非常に重要な製品だと思うんで、その辺のちょっとすいません、開示の仕方含めてちょっと教えていただきたいんですが。
はい、おっしゃられる通りで、そこから見えないようになっています。で、なぜかというとですね、元々のこのアレンジメントが、ほぼほぼ、どういうアレンジになっているかというと、ファーデューと塩野義インクのバーチャルジョイントベンチャーを組んでいる形になっています。で、そこで売り上げが立ち、で、費用が引かれ、で、出てくる利益について、応分の折半を行うっていうビジネスアレンジメントになっているものですから、我々としてどこまでブックするかという事実上ブックしない形になっています。で、一方でそれのメリットはですね、そこで使う販管費の負担割合をもう明確にしてあるので、17年並びに18年の大部分については我々販管費ほぼゼロでいけてるということですので、マイナス側にもヒットしないという形になっています。シンプロイックのマーケットに関しては、モバンテックが今クォーターあたり30ミリオンぐらいでしょうか。まあ、年間で120ミリオンぐらいのペースかなというふうに思っていますけれども、まあ、パーデューと我々はその、まあ、大体倍ぐらいを、まあ、とりあえずファーストスレッショールドとして、3年後、4年後ぐらいまでにはなんとか達成をしたいと まあ、いう形になっているということでございまして、開示方法につきましては、すみません、パデューさんが非上場の会社だもんですから、あまりその辺をこうオープンにされないタイプなので、少しご了解を賜ればなと思っています。それから、D8 の、話はもう始まっておりまして、まあ、もともと、モバンテックも含めて、だんだん向こうも慣れてきているので、まあ、今のところは長くても、90から120の間ぐらいと。いうふうに考えていますので、我々とすると、まあ、6月から7月の間ぐらいの上昇。まあ、このぐらいでいけるんではないかなと。ただ、これ100% の保証ではないので、なんせ相手が公的機関なので、そこに、リスクゼロではないですけれども、まあ、今までの、我々の経験、パデューの経験からすると、そのぐらいだろうというふうに思っております。
すみません、30ミリオンのクォーターの倍。ということでいいんですか？
に、まあ、3年ぐらいまでに、まあ、達成をしたいと。
まあ、60ミリオン倍
ですね、クォーターあたりですか。
はい。わかりました。あと、すみません、いいですか。もし、ADHD に関するですね、調査を、やられたと思うんですね。これ、澤田さんに対する質問なんですけども。で、この調査から、すみません、ご覧になっている方いるかいないかわかんないんですが、この調査からですね、どういう結論を引き出したのか、特にその、ADHD だと診断されて、非常にそのこれ、まあ、皆さんがですね、そうじゃなかったというようなですね、反応を示したりとか、単純にそのしつけが悪かったとかですね、そんなような回答もあったんじゃないかなと思うんですね。で、この調査をもとにして、今後どのような形でですね、塩野義としてアプローチしていくのも、かなり方向性決まってると思うんですが、ちょっと最初の質問ちょっと被るんですけれども、こういう調査があるんだよということをベースにして、ちょっともうすぐ具体的にですね、お話をお聞きできたらありがたいんですが。
おっしゃる通り、その ADHD、その疾患であるという部分と、そのしつけが悪いという部分と、その二つの間で結構お母様方、葛藤しておられるところがやはりございます。まあ、おそらく周囲からもあなたのしつけが悪いからなんだっていうのをきっと何度も言われておられるご経験もありということだと思うんですが、まあ、それが実際にその病気であるということで、こういう対応をしてじっくり話を聞いてやって、こういうところを褒めてあげるとちゃんと普通の生活にも馴染めるようになりますよという話であるとか、そういう対応の仕方をこう変えていくことで、実は生活の仕方であるとか、一般社会に対する馴染み方でもやはり変えていくことはそれは不可能ではないんですね。この子にはこういう特徴があるので、それは知った上でどうちょっと付き合ってやってくださいというのは、まあ、こういう説明をするだけでもやはり随分変わってくる。そういう点で、やはりきちんとその病気ということを知っていただいた上で、どのように向き合っていただくか、あるいはその周囲の方も含めてどのように向き合っていただくのかをお伝えていくのか、まあ、それをお伝えしていくことができれば、その患者さんそのものに対しても非常にプラスになりますし、まあ、そこで本当薬物療法が必要な方がおられたとしても、その方が薬物療法だけではなくて、そういう対応も取っていくことで、本当に社会に馴染んで本来の能力を発揮していただけるようになるというふうに考えておりますので、まあ、その方向に調査はぜひ活かしていきたいというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。5分過ぎましたけども、もうよろしいでしょうか。はい。大変ご協力いただきまして、本当にありがとうございます。神津企業の中、本日ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。これにて終わりたいと思います。ありがとうございます。